清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は短期大学部幼児教育保育科の青島由美子先生に聞きます。創造大学短期大学部には幼児教育保育科っていう科があるんですね。
そうです。私が所属しているのが幼児教育保育科で、こちらでは幼稚園の教諭と保育士の資格を取ることができて、学生はその2つの取得を目指して学習しています。
4年生大学とかになるとなんとか学部なんとか科ってなると思うんですけど、短期大学部っていうのがついているので、そのまま幼児教育保育科、
はい、そうです
なるんですね、はい、学生の皆さんは何年ここでは学ぶんですか？
短大ですのでやはり2年間で、特に介護とか障害者についてもう少し勉強したいという学生については3年目の専攻科というのが福祉専攻で用意されています。
でそれを卒業すると学生さんたちは、まあ、保育園や幼稚園の先生として育っていくと。
はい、そうです。
噂によると創造大学の短期大学部の幼児教育保育科は就職率がものすごく高いと。
はい、大変今社会の皆様に受け入れていただいてて、本当に安定した就職先を確保できていると思います。
なのでラジオを聞きの皆さんの中にも、例えばお子さんとかお孫さんとかが、はい、保育園幼稚園に通われてて、はい、そこの担任の先生が創造大の卒業生っていうことも、
はい、かなりあると思います、
ね。
はい、
やっぱり学生さん、東三河の学生さんが中心なので、はい、多いですよね。
そうですね。あと東三河の他にも、うん、県境を越えて湖西浜松から通ってきてくださってる学生さんも多いです。
幼児教育保育科系統の学科がある大学っていうのは、はい、東三河ではここだけですか？
短期大学としてはここだけになります。あと専門学校でこの課程を持っている、うん、ところはございます、
はい、大学としては短期大学としては創造大学のみ、
はい、そうです
ということなので、幼稚園や保育園の先生になりたいよっていう東三河の高校生はもうまずここを第一に目指してくる、
は
い、
そうですね。ただうちはまだ残念なことに伝統としては西三河にある某短大さんに比べるとちょっと伝統的に浅いものですから、ちょっとそちらの方へ行かれる生徒さんも多いかと思うんですけれども、うちは教育には自信がありますので、ぜひいらしていただけるとありがたいなと思います。
でも先生、今幼稚園や保育園の先生って、はい、男性のね、はい、先生っていうのもすごく増えてきてるじゃないですか、はいはい、創造大学の幼児教育保育科にも男の子の学生さんっていうのいるんですか？
はい、います。だいたい1割切る年もありますけれど、それくらいの男子学生が在籍しています。
うん、今男女共同参画とか言ってるんですけど、はい、やっぱり女性の先生と男性の先生だと、はい、こう考えることとか出来上がってくるものとか、はい、子どもに対してのこうぶつかり方っていうのが違うんでしょうね。
違いますね、うん、特に保育園では家庭を保育園で再現するっていうようなことも多く望まれますので、その父親像を体現できるような学生さんが育っていってくれるといいなっていうふうに思っています。
はい、でもそうやって考えるとさっき先生がおっしゃってた岡崎の某大学さんは、はい、確か女子大だった気がするんです
そうですね、はい、そういう意味で男子の高校卒業行政の方はうちを選択していただくっていうことが多いかなというふうに思います。
はい、創造大学の幼児教育の保育科ではどんなことを学生さんに教えていらっしゃるんですか？
はい、子どもの言葉の発達とか、それに関わる児童文化財の使い方、それから本当に教養的な、言葉と表現についての授業を今担当しております。
子どもの言葉の発達って今先生おっしゃいましたけど、はいはい、すごいシビアな世界じゃないですか？
そうですね、本来は家庭の中にいる親の模倣をして子どもは言葉って獲得していくんですけれども、今 親御さんの中にはやはりこうスマホに夢中になってしまう親御さんとか、あと、まあ、ちょっと古い言い方ですけれども、テレビに子育てを子守をさせてしまうっていうような親御さんもいらっしゃって、あの子どもの言葉がこう育つ家庭についてはあまりいい環境が家庭では確保されていないっていう例もちょっと目立ってきていると思います。その中で特にあの保育園や子ども園で、小さい年齢 の、 あの0歳とか1歳の頃から子どもに関わる仕事に就くわけですので、その点も踏まえた知識を学生には伝達できたらいいなというふうに思っています。
それこそこういった文化のことですとか、はい、それ生活の環境でいろいろ変わってくることって、はい、その数年で状況が入れ替わってくることじゃないですか。
はい、そうですね。
10年前にスマホで子守なんてなかったですよね。
なかったですね。こんな時代が来るなんて思ってなかったです。
なので例えば何ヶ月で1単語で、はい、何ヶ月の時には 2、はい、2単語が出るよっていうのがね、はい、よくこう育児書にも書いてあると思うんですけど、はいはい、今の子たちはそうは いかないっていう話をね。
そうですね。本当にこう、言葉に触れる機会が少なくって、でも少しずつ蓄積されて一挙にパーンと出るタイプのお子さんも増えてきましたし、でも、やっぱり言葉をかけてもらえない経験が長くって、そのまま言葉が出ないっていうか順調な育ちを終えないっていうような形もすごく増えてきていると思います。
なので保護者の皆さんもお子さんの成長が早い分には何とも思わないんですけど、あれ打ち抜く早くできたと思うんですけど、はいはい、育児所と比べて1ヶ月とか数週間遅いだけでも、はい、うちの子なんかあるんじゃないかしらって思っちゃうんですよね。
そうですね。ただ私もそういうことはよく分かっていますので、学生たちにもその大体の目安、あくまで目安であって、半年ぐらいのズレっていうのは普通にあるからということで、例えば年齢的に、一語文っていうその一つの単語だけで文章の働きをする、ことを子どもが発する時期ってあるんですけれども、あくまで頃とか前後、1歳半頃とか2歳前後っていう風に幅を持たせた理解の仕方をしてもらいたいなと思っています。
なのできっと特にお子さんを園の方に預けてらっしゃる保護者の皆さんなんかは、はい、なんで園に預けてるのに、はい、うちの子こんなに遅いのかしらとかって悩まれるお母さんもいるんでしょうね。
そうですね。でも園の方でもやっぱり1日を分けて半分もいないですよね。であと残りの部分はやはり家庭のことになると思いますし、ただ家庭もやはり十分な睡眠をとって脳の発育を促していただくような睡眠時間の確保っていうのも必要になるので、結局こう生の、言葉に触れるっていう時間帯は限られてくるんじゃないでしょうかね。そんなふうにも思います。
まあ、そうやって10年前20年前とは違う環境下に置かれた子どもたちのことを、はい、またこう今この時代に合わせて先生は学生さんたちに教えていかなきゃいけないと、はい、
やはりいろいろな面でいろいろなところでいろんなお話を私も伺って、私自身がこう幅を広げていかないと今の時代には対応できないなっていうのは痛感してます。やっぱり年を取ってくるとつい昔はああだったでしょって言いがちなところが
言っちゃいますよね。
本当に最近めちゃくちゃ増えてきて、はい、いや私も年を取ったって自分で思うんですけれど、そういう今のことっていうのを自分自身も常にこう気配りをしてキャッチしていかないと教育っていうのは難しいなっていうのは思います。
そうやって思うと先生たちっていうのも日々ご自身の勉強をしていかなきゃいけないわけなんですよね。
はい、学生の変わり方が本当に早くて大きいので、少し前の例えば3年前5年前の学生と比較してもとても違うっていうことを本当に痛感させられることが多いので、自分自身本当に努力していかなきゃいけないなって、でもあんまりそういう努力って払ってないかなと思うんですけれど、
そうですね。そっか、学生さんたちもやっぱりその子たちのその子たちの時代でこう育ってきた環境があるので、はいはい、まあ、いわゆるちょっと前に言ってたゆとり世代と詰め込み世代の違いとか ね、我々ちょっとイラッとしたりするんですけどきっと私たちも先輩たちからイラッとされたんだろうなと思いながら、そうか、この子たちに合わせてあげなきゃいけないのかなっていう、勉強大変ですが、先生もそういった言語
はい、言語一般です。
言語に関することも教えていらっしゃる、はい、ということなんですね。あの持たれている学年っていうのは1年生2年生関係なく、
はい、あの両方持たせていただいてます、う
ん、
はい、
学生さんって特に短期大学だと2年じゃないですか、
は
い、
そうですね。
なのでもう2年で全てを習得して卒業していって、卒業したらもうプロじゃないですか、
はい、
あの1年生と2年生の学生さんって、はい、やっぱり違います、見ると。
そうですね、あの私特に言葉を教えているんですけれども、うん、あの1年生の秋学期と2年生の春学期で一人でやるような課題を課してるんですね。それはあのみんなの前で話すっていうことで、1年生の時はあの、まあ、同じ年代の子に、語りかけるようなつもりのものもありますし、それから子ども向きにねって、話してみてねっていう、そういう課題をやっていくんですけれども、まだあの勉強の途中ですので、あの子ども向きにねって言ってもとても、それ絶対あの保育園児わからないからっていう言葉が普通に入ってきてしまうんですけれども、実習が、12月中旬とあと1月から2月の間に合わせて4週間経験してきてます。その経験をした後で2年生になると、もう子どものことがかなり分かってきていて、子ども向けにどうやって語ればいいのか、例えばスピード、それから使う言葉、そういったものに気配りをしながらも話せるようになって、あ、成長したなっていうのは感じます。
はい、私もあの一度幼児教育保育課さんの2年生 の、 あの青い空コンサートでしたっけ、はい、あのお邪魔したことがあったんですけれども、
ありがとうございます。
うちもあの子供が小さい時に連れてったんですけど、はい、すごいこう子供たちに語りかけるように、はい、お兄さんお姉さんたちが上手に、しかもあれ物語もある程度自分たち考えて
やって
る
んですよね。
そうですね、あの、はい、すごいな、先生だなって思いながら見てたんですけど ね、 ね、やっぱりあれ見ると先生たちもちょっとうるっとくる。
そうですね、もう本当にここまで成長してくれたなっていうのは思うんですけれども、でもあの先ほどからお話に出ていますように、本当にたった2年間です。2年間で教えられることっていうのはあくまで基礎、土台の部分で、その上にどうやって築いていくかっていうのは社会人になった卒業生のもう本当に個々の育ちに関わってくる部分なので、何年かして、自主園をお伺いした時に、ああいい先生に育ったなって思う学生と、あの学生時代はあんなに頑張ってたのに今どうしちゃったのかなっていうような学生がいて、本当に卒業後の育ちっていうのも大きいなと思います。先生としてやっていくためには、うん、卒業後どういうふうに自分を高めていけるかっていうのは、もうあの学生時代の知識だけではとても追いつかないものがあります。
実際に社会人として育って、はい、子どもたちや、はい、その保護者の皆さんや、はい、同僚の先生たちと触れ合って成長していく、
は
い、
そうですね、
っていうのを、先生はいい方に成長していくのをいつも楽しみに、じゃあそうやって
そうです
いらっしゃるわけなんですね、はい、でもまあ、あの本当のとこ言うと2年かちょっとあんたもう1年勉強してたなっていうところもあるんじゃないですか。
あります。
あとまだあとこれとこれもやってた方がいいよとかね。
そうですね、うん、あのやはり基本的にこの幼児教育保育課に進学してくるときに、子どもが好きっていうことであの選ぶ学生さん多いと思うんですけれども、子どもが好きだけではやっていけなくって、やはりあの保護者の方にどう対応できるかっていうのも子どもの応対以上にあのとても大事な部分で、その保護者の方から信頼できるような人間形成ができていない学生っていうのもちょっとまた年々増えてきてますので、そのあたりもう1年かけたいって思う学生も本当にちょっといますね。
まあ、放送でこんなこと言っていいのか分かんないですけど、はい、私もあの自分の子供がこう園に通ってる時に、はい、ちょっとかすり傷つけてきた時に先生が、うん、あのお迎えに行った時に勢ぞろいして申し訳ありませんでした、うん、先生そんな謝らなくてもいいですって思うんですけど、うん、まあ、そこまできちんとやってっていうのが今の時代、
ね、そうですね、やはりこうクレームをつけられる保護者の方っていうのは 以前には考えられないようなクレームの付け方をされる方も増えているっていうのは耳にしますので、まあ、そういう方たちに対応するためにも園の方も本当に最善を尽くしてらっしゃるんじゃないのかなと思います。
うん、そうですね。それにきちんと対応できる社会人になってくるっていうのも、はい、この幼児教育保育は人と人とのつながりの仕事になるためのステップアップですもんね。
そうですね。本当に対人関係をどう作っていけるかって、そのあたりでその本人の人間的な魅力と同時に対人関係を作るその例えば話し方コミュニケーションツールっていうのがうまく持てないとやっぱりその仕事っていうのは難しいと思います。
そうですね。まあ、とにかく大事な大事なお子さんを預かるために
ね、
勉強するところですから ね学生さんはもちろんのことですけど、青島先生たち先生も責任が。
そうですね、そうですね。できる限りのことはしたいと思いますけれども、私もやはりもう、本当にこの大学の中ではかなり古手の年齢のいった教員になりますので、やはり昔ながらの指導の仕方かなり厳しいところもあるので、多分学生には相当嫌がられてるよなっていうのは感じてるんですけれど、もうそういうことをできる教員がいないとやはり直してほしいところは直せていけないというふうには思っています。
そうですね。時には命に関わることになってくる、はい、ふざけててやってていい仕事なんて何もないですけど、
そうなんですよね。
特にやっぱり大事な皆様のご家庭のお子様を預かる仕事に、はい、つくところですから、はい、そこは先生が悪役になってまあでも学生さんにちらっと小耳に噂を聞きましたけれども先生きつい時は厳しいこときっぱり言うけど、褒めてくれるところはしっかり褒めてくれるんだって。
ですよね。
飴と鞭ですか。
いや、それは意識したことないです。うちに来る学生さんって本当にいいところをみんな持っているので、やっぱりそこは認めてるよ、そこは認めるけれどここは直してねっていうところはやっぱりしっかり伝えていきたいと思います。何にも素地がないところを褒めているわけではないので。
なるほど。じゃあもう学生さんのことを認めるところは認めて、
はい、
メリハリをつけて、
はい、
やってねっていうことなんですね。はい、わかりました。ということで、そんな幼児教育保育課の今回はですね、青島先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
幼児教育保育科1年の中野明穂です。と、青島先生は1年生の先生の中でも厳しい先生ですが、とすごく話しやすくて、私たちの冗談やとダジャレとかにも面白く答えてくれるすごくいい先生です。
いかがでしたでしょうか。来週も今日お話を聞いた先生、短期大学部幼児教育保育科の青島由美子先生のお話です。講義に日本の昔話を活用する青島先生がお気に入りの携帯電話会社の CM って何だと思いますか。そんな感じの楽しいお話がいっぱいです。お楽しみに。